ジーンズホールディングス CEO の田中仁さんと、越高ホールディングス社長の越高博さんに FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にお二人とも見えないんですが、年齢は田中さんが60歳、還暦
になってしまいましたね。
ですか。そして越高さんが62歳で、はい、学年でいうと越高さんが3つ年上
なんですね。そうですかね。そうですね、
はい、共に前橋市のご出身で、うん、同じくらいの時期に市内で創業しました。以前ご出演いただいた際にも伺っていますが、改めまして創業の思いをお聞かせいただきたいと思います。では創業順でまず田中さんからお願いできますか。
はい、
1987年に服飾雑貨からスタートしました。
まあ、創業の思いっていうほどのね、高尚なものは当時なかったですね、うんうん、ただやっぱり、はい、こう自分自身なかなかこう会社に勤めるって人生ずっと過ごすっていうのが、
はい、
なんとなく自分の性格上想像できなくて、でまあもともとこう起業したいっていうことで信用金庫に勤めたので、まあ、そういう意味では、まあ、たまたまいろんなこう、まあ、出会いだとか運が重なって、
はい、
まあ、起業に踏み切ったっていうのはそんな感じですかね。
それから今日まであっという間ですか。
早いですね。今も越高さんと話したんだけど、お互いもう本当にあと何年なんて話してましたよね。
いや、まだまだ、まだまだご活躍してほしい、うん、そして越高さんはお父様が経営していた上州ラーメンに入られて、でその後1990年にカラオケ事業に進出されたということですけど、この時の
思い出と。起業しようと思って起業したっていうのはではなくて、もうやむにやまれずというか、もう追い込まれて活路をなんとか開かなければっていう、そういう状況でしたね。大学出てそのままラーメン屋さんに、上州ラーメンっていうラーメン屋さんなんですけども、そこに入りまして家業ですけどね、いやもう入ったのはいいんですけどね、もう借金まみれの非常に厳しい状態だったもんですから、それをなんとかしなきゃいけない、どうしようかと思った時に、まあ、カラオケっていうのが出てきて、まあ、もうやるしかないな、やってみようっていう、そんな感じの起業でしたから、もうやるしかないっていう、そういう状況でしたね、
うん、すいません、質問なんですけど、越高さんはね、地元の進学校の前橋高校を出て国立の東北大学を出られて、まあ、エリートなわけですよ。そのままね、そのラーメン屋さんに入ったってなんか不思議ですよね。
確かにそうですね。迷いはなかった、
うん、それどういうことなんですか。
いやもうね、迷いに迷って、もう嫌で嫌でしょうがなかったっていうのはあるんですけどね、うん、まあ、昔から親父がですね、お前は後継ぎだ後継ぎだみたいな、そういうなんていうのかな、マインドコントロールだったのかもしれませんよね。あ、
小さい頃からやっぱそういう話をしてると、それが当たり前だって思うんですね。
でなんとかしなきゃいけないんだろうと思って、でもな、でもなと思いつつ、まあ、同級生なんかはもうみんなね、一流の金融機関とかみんな入るわけですよ。でもどうしようかなと思ったんですけど、その時に親父がですね、俺もそろそろ年取ったんでさとボソッと言ったもんですから、うーと思いましてね、じゃあ帰るかみたいな。
そしてくしくもその、まあ、創業時期というかカラオケ事業に乗り出した時と、田中さんが創業した1980年代後半というのは同じ時期でしたよね、
うん、そうですね。でも田中さんのは結構早いよね。おいくつの時
とね、24歳
だから24歳の創業ってのはすごいですよね。私が30の時でしたから、カラオケ始めたのは。でもやっぱり今考えると若ければ若いほどいいっていうのはありますよね。やるんだったらね、
どうせやるならね、
どうせやるんだ、失礼ですけど定年が迫ってきてやんない方がいいと思いますね。それならもういや申し訳ありません、ちょっと
本当ですか。
もうやるんだったら早い方がいいんじゃないかなと。
いや今シニアのアントレプレナー
ですから。なるほどなるほど、それはそれでね、
もしかしたらお二人もこの後またもう少しなんて、アントレプレナーとしてっていう思いもあったりは、う
ん、いやでも、うん、自分なんかも、はい、もしね、今自由になったら絶対何か新しく事業を起こしますね、
うん、ですか。
だって小島さんもそうでしょ、
そうですね、
すごい。
最近ね耳と目がねよくなくなってねこれがねもうちょっとちゃんとしてればねあるかもしれないですね、うん、一番やっぱり田中さんも、はい、多分私もそうだけど30代から40代ぐらいでしょ、うん、一番こんな感度も良くて、はい、体も動いて行動力があって発想もパッと出るっていう、うん、30代後半から40ぐらいですよね、
う
ん、
そうです
ね、それまでの間に創業しておいて、うん、そしてその時期で一気に伸びるみたいな感じかなと思いますね、
うん、そうですね、
最初のだって創業時なんてもうめちゃめちゃですから全然売り上げ上がんないし、うん、もう試行錯誤の連続でしょう、うん、でもそれを耐えたっていう耐えるっていう言い方変ですけどね、まあ、なんとか生き延びてであるきっかけをつかんで、はい、それでプッと伸びるみたいな感じでしたね。
確かに生き延びるために、うんうん、無我夢中で頑張る、それにはやっぱり気力体力が重要なので、うん、そう考えると確かに若い時の方がいいですよね、
うん、創業して最初からぴょっといくってもう本当まれじゃないですか、うん、
結構周りを見てると、うん、途中で諦めてダメになっちゃう人も結構いましたね、
うん、そうですね、やっぱり飛びついたのはいいけれど、1,2 年でね、もうダメだっていう、うん、そこをなんとかね乗り切るなんかきっかけとかチャンスとか、うんうん、それがあると違うんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、
その辞めてしまった方と、うん、そして継続してやってらっしゃるお二人も含めてですけども、うん、皆さん違いって何ですかね。
まあたまたま運が良かったっていうのもあると思うんですよね、うん、私なんかはぐっと伸びたきっかけが、はい、居抜き出店という手法に行き着いたところなんですけど、
まさに転機ですね、
それがすごい私にとっては大きな転機だったんですけど、まあ、4号店からですけどね、まあ、そういうものに行き着くまでにはもう、7,8 年こう、うろうろっていうかね、地べた張ってるっていうかね、下積みっていうかそういうのずっとやってきて、そういうやり方に行き着いて息伸びたっていうのがありますよね。そこまで行くのがやっぱりね大変ですよね、おそらくね、
う
ん、
その居抜き出店というアイデアというか、うん、まあ、チャンスに行き着くまでにどういうものがあってその居抜き出店というところに行ったんですか。
いや、とにかくお金がないので出店資金がないからお店が出せない、でもお店を出せばなんとかなるっていう思いもあって、うん、どうしたらいいかなと思っていたら、あ、居抜きっていうやり方があるんだっていうところに行き着いたっていうことですよね。
考えない
と。なんかあと越田さんもそうですし、いろんな人見てて思うのは、最後生き残る人って、なんか自尊心はもちろん皆さんあるんだけど、変なプライドを持ってないですよね。変なプライドが高い人は結構我慢できない人多い気がする、商売は。
なるほど、
ちょっとかっこ悪いとか泥臭いみたいな、
そうなんですよ、
ところをっていうのは商売にはもうあるんだよっていうのを分かっていないとかっこ悪いところは見せたくないが、
そんな気がするな、いろんな人見てて、
深いです、ね、プライドいらない、
プライドいらない
かもしれない、
商売にはプライドが一番いらないです、
名言いただきました、田中さんの転機ってどんなところでしたか。
初めは国内で小物を作ってたんですよ、はい、生地を買って裁断して縫製してもらったものをこう卸していたんですけど、90年代頭に円高になって中国から安いものがどんどん入ってたんですよ。でその時に商社にお願いしようと思ったんです、そしたら商社が小さい会社に売るためにはかなり大きく利幅を乗せるんですよ。そうするとそれを仕入れても全然商売にならないわけです、なので当時は直接貿易をするとなんかコンテナに石を入れられてね騙されるとか、そういう話がすごく横行したんですけど、でこれはね実際に行ってみないと分かんないと思って、中国の広州交易会っていう一番大きな物産展があるんですよ、でそこにね、英語も中国も分からないのに単身乗り込んだんですよ、でそこのね大きな会場を一人でねフラフラしてる中でたまたまね、ワンさんっていう女性が日本語で声をかけてきたんですよ。で何探してんのって言われて、いや実はこれこれこういうね、バッグを作りたいんだという話をしたら、その方は全然バッグメーカーじゃないのに協力するって言うんですよ。でチンタオの方だったんです。 それでその交易会が終わって、はい、帰った後に青島に行って、うん、で青島のそのワンさんっていうあの奥さんなんですけど、その女性がいろいろ縫製工場を一緒に回ってくれて、それでね、あのちゃんとしたものを作ってくれたおかげで、はい、軌道に乗ったんですよ。
もう自分で掴みに行ったわけですね。
あの交易会に行かなかったら厳しかったかもしれない。
とそのまたワンさんとの出会いって不思議ですね。
面白いですよね。
面白いです
ね。でね、これね、あの、まあ、おかしい変な話なんですけど、うんうん、ワンさんに後でなんでね、うん、声かけてくれたんですかと言ったら、うん、なんとなく成功しそうな気がしたって言うんですよ。
いや、そういうのがあるかもしれないですね、うん、なんかこう光ってる感じ。
いやいや、でもそれは多分越高さんも一緒だと思うんですけど、でもやっぱり前向きで言うとなんとなくこうどこかになんか引っかかる、引っかかってくれそうな気がしますね。
そのアイウェアブランドに舵を切る前にこう服飾雑貨としてスタートした時にそういった出会いがあって、
そう、それでね、その事業そのものが結構いい業績になったんですよ。だからメガネに踏み出せたんです。メガネやろうとした時に、取引先の金融機関のね、融資担当の人は、二等大物一等もえすとか言っちゃって、なんかでありがちでしょ。
腰高さん笑ってるし、ね、
でもうね、もう明らかに反対なわけですよ、ね、
田中さんはそれを聞いた時にいけると思ったんですか。
なんかね、うん、それまでの経験から、うん、みんながいいっていうことは成功しないっていうのは気づいてたんです。
へえ、あ、そうです
か。みんながちょっと心配だとか反対する方が、はい、やった時に成功する確率高いんですよ。
そうですね、
越高さんもそう思います。い
や、カラオケやる時はみんな反対しましたからね、
うん、みんな反対。
もう税理士先生、まあ、銀行は持つよりね、もうみんな反対。
いや、メガネもね 9割以上反対。95% 反対。
え、それでもお二人は反対を押し切ってやろうと思ったのは どうしてですか、越高さん。
いや、だからまあやらざるを得ないっていうね、うん、あのそういう、まあ、ラーメン屋さんの状態があったので、うん、まあ、でじゃあ他の事業やればいいじゃんっていう、ね、選択肢もあるかもしれないけど、そこはやっぱり私もね、あの不器用なんですね。これだと思ったらもう他は目に行かなくなっちゃうんで、もうこれでいいや、これでいいやってこうなっちゃいましたよね。
結構でも一か八かですね。
でももう失うもんないので、あの時はね、失うものは逆に言うと借金だから なくなってもいいやみたいな。だからもう、ね、これでダメだったらどっか就職しようみたいな感じでしたから。
すごい思い切り。
この感じがやっぱりいいですよね。
ここで一曲お届けしましょう。今日はお二人からリクエストをいただきますけれども、まずは初めにあの年上の越高さんから、はい、お願いできますでしょうか。はい、
ちょっとずいぶん古い歌で大変恐縮なんですけど、ラブユー東京。私が小学校 2,3 年の時だったんですけど、当時うちラーメン屋さんやってまして、で宣伝カー回してたんですね、うち でその宣伝カーでかけてた曲なんですよ。で1番と2番の間の感想の時にナレーションが入りましてね、日本一を目指す上州ラーメン前橋銀座通りにオープン、皆様お誘い合わせのねお越しくださいませっていうのが慣れるんですね。そしてたまたま友達の家で遊んでたんですね。そしたらね、それがかかってきましてね、その友達のお母さんが越高くんちの車が来たよって言うんで、ね、すごい恥ずかしい思いをしたんですよ。
それで思い出の曲に
ちょっと苦い思い出ですね。
はい、はい、それではお届けしましょう、ラブユー東京。